支え合うということ。山田中学校3年沼崎浩太。浩太、みんな元気だったんだね。家は大丈夫だったの？3月20日両親と姉、そして僕は入院中のおじの見舞いに行った。3月11日の震災以来連絡も取れずにいたおじは、これまでに見たことのない笑顔と喜びを全身で表してくれた。やはりおじは家族の一員だと感じ、こみ上げてくる涙をこらえておじの言葉に耳を傾けた。母の弟であるおじは精神的な発達に障害があり、幼少期から入院している。人とのコミュニケーションが苦手で、会話が一方通行の時が多く、同じことを何度も繰り返し話す。両親は毎月おじと面会し、時には外出して食事や買い物をして一緒の時間を過ごしている。姉や僕は年一回の文化祭に行って食堂で昼食をとったり、文化祭での作品を鑑賞する。おじは毎年数回しか顔を合わせていない姉と僕に会えるのを本当に楽しみにしてくれている。別れる時も、また来てね、待ってるからねと握手を求めてくる。姉はにっこりして手を握っているが、僕は気持ちのこもらない手を差し出してしまう。そして病院を出た後に、なんともやるせない感情が吹き出してくる自分に腹立たしさを覚えるのだ。僕が小学校の低学年の時だっただろうか。あんなおじちゃんとこ行きたくない。文化祭に家族で出かける日の朝、思わず口に出してしまった。いいよ、無理しなくても。母はこんな言い方をした僕に穏やかな口調で答えた。それも微笑みながら。怒られるとびくついていたのに不思議だった。なぜその時母が微笑んだのか、幼かった僕には分からなかったし、知りたくもなかった。今思い返すと、自分はおじから逃げたかったのだと思う。僕が中1の冬休み中、祖父が病気で天国へと旅立った。入院中のおじは火葬にも葬儀にも参列することはなかった。そして祖父の死を知らせたのは半年後くらい経ってからだろうか。急な訃報におじが興奮しないようにとの母の計らいだったらしい。自分の父親の最後を見取ることができなかったおじのことが不憫でならなかった。普通の会話ができないとはいえ、祖父も亡くなる前に一目だけでも会いたかったのではないだろうか。切なさが脳裏をぐるぐると渦巻いた。じいちゃんに会わせなくてよかったの？葬儀が終わり帰宅してから母に問いかけた。その時母は静かに語り始めた。母が小学校に入学するあたり、おじが 3,4 歳の頃からおじの精神的な発達の遅れが顕著になり、行動にも得意な面が見えてきたこと。そのうち祖父も心身ともに疲れ果て、家族がバラバラになりそうだったこと。姉であった小学生の母も周囲に得意な目で見られるのが嫌で、誰にも苦しさを吐露できなかったこと。そして叔父が入院してからも面会することにかなりの抵抗があり、自責の念に駆られていたこと。その時僕はハッとした。小学生だった自分が文化祭に行くのを拒んだ時に、無理強いしなかった母の思いに気づかされた。障害のある叔父を受け入れるまでにかなりの年月がかかっていたのだ。そうして家族と共に叔父と向き合って生きてきた祖父は、叔父に自分の衰弱した姿を見せたくないことを母に伝えていたらしい。浩太も少しずつ分かってくれればいいからね。少しずつ。母は諭すように言った。僕は叔父の障害を意識しすぎて、病人だから仕方ないと考えるようにし、心の中で自分の逃げたい思いを押しつぶしてきた。あの時母から聞かされたことで心の使いがほどけてきたようだった。 叔父の存在があったからこそ、障害者を家族に持つことの重みと葛藤しながら支え合うということを改めて見つめ直すことができたのだ。叔父の文化祭に出向くと、医師や看護師の他に患者とその家族の心身のケアに携わり、日常生活の質の向上とコミュニケーション能力を高めるための病院での行事、食事、服薬、リハビリ等にあたる仕事をしている方々が、僕たち家族を温かく迎え入れて声掛けをしてくれている。昨年秋の文化祭では、臨床心理士、理学療法士、作業療法士の方々の仕事内容が掲示されていて、王子はこんな風にいろいろな方々から支援され見守られていることを知った。僕も将来、障害者の方々やその家族の心に寄り添える仕事に就きたいと思う。自分自身もそうだが、障害のある方や高齢者の方の心身やその家族のことを理解するのは容易ではないと思うが、少しずつでも同じ人間としてお互いを思い合っていける優しい世の中になってほしい。そう思いながら、先日の面会では叔父の手をぎゅっと握った。